こんばんは。アウスの代表を務めておりますメリーさんのアモルです。そして本日のゲストの
毎度おなじみアウス副代表チパ08です。
アウスラジオは創作活動サークルアナザーワールドの作家たちが毎月交代でアウスやそれ以外の創作などについて語り合っていく番組です。
毎月
そっか、格付きになったんだった。まあいいや。この番組はコンテストパーク同賞を受賞したパズルゲームミラージュタワーシリーズの新作ミラージュタワーミスティカルビジョンを公開中の MGS 技研の提供でお送りしております。アクセスは検索エンジンで MGS 技研と検索してみてください。アウスラジオではスポンサーを募集しています。スポンサーは500円で12ヶ月間このタイミングで指定の通りの宣伝をさせていただきますと。さて今回のゲストのチパは、スペース、まあ、前回と前々回のゲストとはでもご存知だと思いますが、スペースオペラ作品未来を探してや現代ファンタジー作品異邦人の妖精使いとして ミリタリーシュートショートの作家でございます。ミリタリー系に造形が深く他の作家に対して軍事系のアドバイスをしたりもしていますね。最近ですとホラー出張連載空気なる職場の果てにの舞台が、いわゆる新世界、新宇宙歴 PWC と呼ばれる世界、チパの担当の世界でしたので、毎回監修をしてくれていました。
はい、そうですね。おかげでちょっとね、夜に更新が夜気味になってたのでね、もうちょっと申し訳ないなと思ってたんですが、
はい。さて、格付け更新になったのもありまして、前回ね7月に収録してたんですが、今回は9月ということで、ちょっといよいよ秋って感じになってきたかなと。
そうですね、ふっぱり秋になってきて、ちょっとキノコもね、何？
いや、テキューシートには書いてあるんですけど、まあ、全然暑いですよね。これクーラーなしではまだまだ生きていけない環境ですよねという、続けると思ったんですけど。
昨日、一昨日、まあ収録日がバレる、あ、でもたまにね、もうクーラーつけずに夜過ごせる日も最近は出てきましたし。
そっかな、この前試しにクーラー切ったらやっぱり長く持たなかったんですけども。
私3日ぐらい夜はクーラーつけなかったですね、この前。
高度差もあるのかもしれないよね、
場所が違いますからね。でもね、
はい。さて、まあ、今回は、普通のたまに出てくるのに、何通かいただきまして、
はい、
なので、まあ、ちょっとこの辺の導入トークもほどほどにアイキャッチの方を行ってみましょう。
はい、
それでは、はい、アウスラジオふつおたのコーナー。このコーナーでは、まあ、いわゆる普通のお便り、いわゆるふつおたを募集しております。ファンレターや作者への質問、最近感じたこと、意見を聞きたいこと、何でも募集しておりますので、ぜひ送ってくださいと。はい、前回ね0通だったのとね、打って変わって、なんとも何通かのお便りをいただきました。ありがとうございます。
イエーイ。
はい、それでは早速1通目から紹介していきましょう。エージェントネーム時に這い寄る吸血鬼さんからです。
はい、
現在ほぼ毎日連載している聞き逃した資料化、こちらのもの、当時のアモルさんのツイートを見る限りでは、某死ぬことを決められたワニに影響されたものと自分は思っているのですが、それに影響された多くの作品は死ぬワニ同様、起源と終わりを定めてその過程を楽しむものになっています、あ、ものですが、資料化の方は定められてはいません。こちらについては、なぜ定められていないのでしょうかと。はい、まあ、確かに、はい、きっかけはワニなんですが、正直ツイッター連載っていう企画そのものを持ち上げたのが、ワニとは全く無関係のとあるツイッター連載を見て、それが結構年単位で何年も届いてて、で結構固定ファンも多いような作品だったので、ああ、なるほど、こうやってこう、なんだろう、ずっと続けていくことでファンがつくような企画もあるのかなと思ったので、まあ、ずっと企画として温めていたのを、その例のこの某ワニの漫画が、企画としてその終わったのを、まあ、一つの何て言いますか、根拠として、会議を通したっていう感じで、ワニ自体はきっかけではあるんですけど、その連載をやろうと思った影響元じゃないからですね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、もちろんワニ方式もやってみたいなとは思ったりしますし、まあ、 面白いレターだと思ってます。ただアンスとしてどうやったら面白くなるかなっていうのを考えたときに、そのあえて終わりを決めてやるとかよりはどちらかというと、まあ、一つはまず現代ファンタジーのアンジェ世界を盛り上げたいというコンセプトから、やっぱりこう、まあ、この世界と唯一じゃないか、まあ、ある程度連動した話ですし、まあこの世界の現実世界と同期した感じの、まあ、1年結局ずらす簡単になりましたが、物語を作っていく方が、結果的に面白いものを提供できるかなと判断してからですね。それでこれ、1年ずらしますと、まあ、本編中でも何度も盛んに言われてますが、2019年去年の10月にはね、神秘的にもビッグイベントがあって、何かしらの作品内で扱いたいなと思ってたところです。多分正直このお便り送ってくれた吸血鬼さんとかも気にしてくれてたかなと思うんですけど、まあその例のビッグイベントをどこで扱うかと考えた時にも適しているかなというふうに判断した次第です、うん、ただまあ終わりを決めた方がいいかなというのは一つまあ分かるなというのもあって、それは確かに会議にも出ました。というのもアウスの面白さっていうのはもちろん単一の世界観ももちろんですけど、複数の世界観があって、それらの世界観がこう何だろう、相互に絡み合っているみたいな世界観やっぱりあると、そこが魅力であるという考えはあると思っているし、もちろん私もそう思っているので、そう考えた時に、例えば100日なら100日で終わる話を何個もやって、それぞれが全部違う世界なんだけど登場人物は共通しているみたいにした方がアウスっぽいかなみたいな、うん、は確かに思わなくもない なかったです。なんでまあ何だろうな、ちょうどその今のまさにコロナ禍2020年、この先だから要は今の連載本当は2021年22年も続けていく予定だったんですが、実際にはちょっと2020年結構コロナ禍で大変な世界でした。そのコロナ禍を2021年小説の中で扱っていかなきゃいけないんですよね。
そうなりますね、
はい、それが正直ちょっとうまく扱える自信がちょっと今まだ持ってないので、そうなった時に、今度2020年度で聞き逃した資料化は終了して、別のそれこそ100日とかで終わるような話に切り替えていくみたいな、あんま今考えてはいます。
なるほど、
まあ、ちょっと、すいません、都合がいいから脱線しましたけど、まあ、最初のこととしてはやっぱりそのワニっていうのはきっかけであって影響元ではないからということですね、はい、では、次の手より行ってみましょう。
はい、
エージェントネームゲイル07さんです。あ、これ今さだけど07でいいのかな。すいません、もしちょっと読み方間違ってるよとかあったらまたお便りしてください。
ネルズイベンかもしれない。
あと2章で炎上ジャストは完結となりますが、完結したら設定資料集的なものを書く予定はありませんか。デブの、あ、デブっていうのは、炎上ジャストで出てくるロボット、
デウス
エクスマキナの略称ですね。 DEM と書いてデブですね。の全長、機体出力、移動速度などの、機体設定資料はロボモノのお約束ですし、ルシフェル旧人類、これは要はエンジェルダストの敵役ですについてなど、世界観にまつわる情報、さまざまな情報があるかと思うので出していただけたらとても助かりますと。はい、こちらはぶっちゃけ、書籍版刊行以降やりたいなというふうにはもちろん私も思ってます。やっぱりまさに言われた通り、ロボットモノといえば設定資料集みたいなところは絶対あると思いますし、ただで、それから、エンジェルダストの、伝説の時のデザインを書いてくださってる、ちょっとこの後の次回予告の時にも触れますけど、モブセヘビヘイさんとも、そういうの出したいねっていう話はもうしてます、うん、だからそのレベルで、まあ、実現を検討してるレベルではやりたいねとは思ってます。ただ、多くのいわゆるなんだろう、ちゃんとラノベとしてイラスト専攻をやってのっていう企画とは違って、いかんせん文字だけの媒体でずっとやってきているので、もう設定資料集を出すとなると、例えば作中に登場した各種ルシフェルもイラストに起こしたいですし、やっぱり各種武器とかもイラスト化したい、うん、今、モブセビエさんにイラストレーション化してもらってるのって本当に各デスエクスマキナの本体と、それからまあ象徴的な装備、例えばバーミリオンの、メイギンギョルズとかに限られるので、 そういうのもやっぱり設定資料というのからにはやっぱりイラストがあった方がいいという話になってくると思うので、そうなってくるとこれ、まあ、正直かなり予算を食うことになりますよね。当然たくさんイラスト書かないといけないから。
そうですね、
やりたいな、絶対やりたいんですけど、あのただ演じるとするだけにそこまで予算をガンガンガンガンつぎ込んでいいものかっていうやっぱ悩みはありますね。何よりか確実にペイできないので、多分ペイっていうのはつまりその
収益か、
そうですね、絶対赤字になるのが見えてるので、あの、まあ、その辺はちょっとどうするかですね。エンジェルダストの書籍自体がすでにもう、ね、もう赤字確定みたいなところがあるので、全部エンジェルダストやってるのもあって、のでだってエンジェルダスト全体分、伝説の時の全体分の値段全部足してその分とは本の経費考えなくても本何冊売ってやっとそれペイできるかって考えると、実際にはその本作る経費もあるんで、もう書籍の時点でもうだいぶ悪人の確定してるんで、そこにさらに設定資料費というのはぶっちゃけ正直重いっていうのが心境です、正直なところですね。なんでちょっと出したい、その気持ちはもう絶対ある、出したいんですけど、その絶対出せるってちょっと約束できるものではない、それだけちょっと謝罪しておきたいと思ってますと、という感じでございます。ちょっと半分予算を理由にした言い訳みたいなのですけど、私もね、先ほどのないとやっていけないところもあるんで、ちょっと。
ないそうではありませんからね。
はい。まあ、ご了承くださいと。はい、さて、最後にちょっとすいません、これ、まあ、いくつかちょっと思うところがあって、すいません、エージェントネームも話さないですし、お便りとしてもちょっと扱いかねないんですけども、一応簡単に触れておきたいなと思ったので、ちょっと、ごく一部だけ抜粋して、ちょっと触れさせていただきます。アウフダイのクチュルフの新鮮で質問が来ました。で、すいません、これいくつかちょっとアウスとしてスタンスを証明しておきたいなと思ったので、ちょっとこうやって部分的に取り扱うっていうことにさせていただいたんですが、大前提として私はあんまり神話同士の最強談義っていうのはしたくないなと思ってて、まあ、いろいろあるじゃないですか。例えば芝は宇宙焼けるから、あの宇宙由来のクチュルフたちはみんな焼けるとか、まあ、いやいやでも別次元の存在である〇〇は焼けないとかさ、あんまそういう話って不毛だなと思う。確かに相性原因になるし、だってじゃあインドシーモが上かっていう話になっちゃうし、じゃあインドシーモは宇宙焼けるけど向こうはそれ防御できないからギリシャ神話は強いしたかっていうと、私はもちろんそんなのないと思ってる。まあちょっとこの辺あの言いたくないというちょっとだけ簡単に触れましたけど、まあ今の、まあ、あくまで一説の話を紹介したと思ってます、私の意見じゃなくてっていうのがありますね。そういうのはあんまり触れたくないで、アースの神秘世界観っていうのもこれを回避したくて作ってます。だから例えばアース世界観ではさっき言ったまさにあの芝は宇宙を焼けるから、宇宙由来のものに対して特攻を持つっていう解釈を相手にぶつける、うん、そうなった時に相手側はまた違う解釈をぶつけることで防御することもできるし、もちろんできなければやられる、なんていうんですかね。だから神聖の強さとかっていうのは割と瞬間瞬間的に、揺れ動くものになっていて、アース内の例えばとある作品でこういう決着がついたから、そっちが弱いというわけではない。だから例えば、それこそ私の小作公開した作品の方は小作である、夢水鏡でも、日本神話のアマテラスと唯一神の弟子であるミカエルが戦いましたが、これも、結果的に勝ったのは日本神話側でしたが、これはアウスの公式見解としてでも、もちろん私の個人の意見としても全くもって、アマテラスの方が強いっていう主張するものでは別にないですっていう話ですね。はい、そのようなちょっとだけ、まあ引き合いに出してお詫びに、ちょっとお便りにあったちょっとした内容、これお便りを多分書いた人にしかわからないかもしれない触れ方をすると、実はクトゥルフの神聖は他の神聖とは若干違って、実はクトゥルフ神聖の名前を冠した存在が実は複数存在してます。うち一つはもちろん一つは、アウスの神秘に基づく神聖としてのクチュルフ神聖が存在しますが、それ以外にもネラドホテプって名乗ってる、例えばネラドホテプって名乗ってる別人が、まあ、他にもいたりします。それがどういう存在なのかっていうのはもちろんまだ触れられないんですけど、まあ中にはあなたの推測通りのものもあるかもしれないねということですね。ちょっと言い過ぎかもしれないですが、そんな感じです。
はい、以上ですか。
そうですね、
はい、あのせっかくねゲストで来ているのだからね、私が聞き手に一転するともったいないのでね、皆さん私宛てのお便りもくださいね。
そうですね、次回 ゲストっていつもその皆さんご存じの通り、来月ゲストが確定して、で再月に収録という隔月しますけど、このやり方にしたのには理由があって、もちろんそのゲスト決まってからそのゲストに質問を送ってもらうっていう方式もあるなりだと思うんですけど、例えばそのゲスト決定までの期間にもゲストに対して質問を送ってくれたらいいと思ってるんですよ。で、例えば特定のゲストに対する質問がすごく多く来ているようであれば、次のゲストはそのゲストを呼ぶように調整しようとか、そういうことができるために1ヶ月マージンを置いてると思ってくれていいので、ゲストが決まる前の段階から、特定のゲストを想定したお便りは全然送ってくれていいです。これはもちろんアウスの中岡に限らず、例えば、アウスじゃない誰か、外の例えばまあ、なんか作家の誰々さんをゲストに呼んでくださいみたいなこと言われても、ちょっと私では多分答えかねるので言われた方も迷惑だと思うんで、さすがに多いんですけど、まあ、アウス内の作家とかメンバーをゲストに呼んでほしいっていうことを前提にしたお便りであれば全然、検討しますので、ゲストが決まる前にそういったお便りを送るっていうのは一つの手だと思います。はい、以上です。以上、普通とのコーナーでした。アウスラジオフリートークのコーナー、お題を決めてフリートークします。もしかして皆さんからお便りがあればそのお題でトークするかもということでですね、ちょっと今回フリートークのコーナーをさせていただきました。というのも、まあ、ぶっちゃけメインの理由は前回 GeForce Now どうだったっていう報告をポイントした方がいい、まあ、するって言ったんでした方がいいかなと思ったからですね。
なるほど。
というわけで、まあ、GeForce Now なんですけど、最初のテーマは、はい、まあ、これはまあ、千葉さんは GeForce Now 触ってないんで、私が勝手に言うことになるんですけど、でですね、まあ、GeForce Now は、触ってみました。
はい。
ぶっちゃけ、Twitter、私の Twitter 見てる方は、最近私がエリートデンジラスやってるところを、ちょくちょく見てるかなと思うんですけど、あれ、まさに GeForce Now でやってます。というのはマックで動かないんで、エリートデンジラス。結論から言うと、まあ、回線にもよるとは思うんですけど、私は案外快適に動いてます。まあ、ちょこちょこ重くなる時もありますし、ちょっと不安定だなって感じる時もありますけど、例えばついこの前プレイした時は1回も止まらなくてリモートのことを忘れるレベルでしたね。
それはすごいですね。
本当ラグマも感じにくくて、まあ、もしかしたらこう意識の外側以外のところでラグはあるのかもしれないけど、ちゃんと思ったところで、ね、ワープ止めたりとかできましたし、まあ、ちょっと行き過ぎたりするのかな、それは私の操作性の問題なんで、あんまりラグも感じず、まあ、その辺だから回線のところもあると思うんですけど、私の回線のところは強い回線ってわけでもないので、普通の光回線なんで、私コミファ光なんですけどね、au スマートバリューが使えるんで、au のコミ、あ、しまった、これ言っていいのかな、微妙かな、まあ、まあ、岐阜県に住んでるとは言ってるからいいのか、
多分
大丈夫、au 光はうち対応してないからコミファなんですね。まあ、そんな感じなんですが、まあ、そんな速い回線でもないはずだけど、快適なんで、あんな感じですね。ノート見てると、ノートってブログみたいな感じですけど、ノートってあれ見てるとすごい悪いみたいなことする人もいるんですけど、まあ、だから その辺は回線とかなんか相性とかあるんでしょうけど、私の Mac のスペックですね、スペック上にならないから大丈夫かな、私の Mac がですね、この Mac について3GHz の6コアの Core i5 のメモリ 8GB なんですけど、まあ、スペックはいい方でね、やっぱ iMac だし。だから、そう、回線っぽいよりもしかしたらメモリの問題かもしれないですね。私の画面では本当に快適に動きました、普通に。ただ、この前3人、友人と、なんだっけ、名前どうでしたわ。
APEX?
それ、APEX やったときは、打ち合いになる時に限って重かったですね。だから多分あれは混戦してただでさえ重いのがリモート側でさらに重くなってるんだと思うから、 対戦ゲームはもしかしたらちょっとあんま向いてないのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり対戦はしんどいかもしれないですね。
まあどうなんだろうね、あのちょっと前に読んだあの人の話だと、あのリモート専用にゲーム作ったりすると逆に例えばバトルロイヤルとかだと全員がサーバーに接続するのが当たり前だから、だから逆にこう快適なゲームを作れるみたいな話もあるらしいけど、
ああなるほど、
まあでも今はね本当にそういうサーバー上のやってるわけではなくてサーバーをかましてゲームしてるだけだから、まあそこまで快適というわけではなかったね。けど、うん、私がやったのは主にその Apex、Mech Warrior、Elite Dangerous ぐらいだけど、特に、Apex が、ちょっと敵のメンバーが多くてすごい激しい打ち合いになった時とかは本当に重いけど、それ以外は特にかなって感じだったね。ちょっとキルもできてたしね、俺、Apex。
そうですね、何キルかはできてましたね。
ああそもそもキル数が少ないのは私のプレイスキルが低いからなんであれなんですけど、はい、そんな感じでしたね。 GeForce Now 案外いいなと思いました。 Mac だと全然ねできないゲームとかあるのがそれでできるから、そのうちなんだっけ、あの買ったけどやってない恐竜のゲーム、アークとかもやりたいな。あ、対人ゲームって言ったらあれだ、ワールドウォーシップはやったわ。あっちはそんなにラグ感じなかったし、結構スコアも稼げたな。はい、ワールドボーシップもね、Mac だと動かないんで、助かりましたね。俺船好きなんでね、はい。そんなところかな。じゃあ次のテーマいってみましょうか。まあ、私が一方的に喋るだけじゃ面白くないので、まあ、ちゃんとチコさんでも喋ってもらいやすいようなテーマとして、ごめん、あんま喋りやすくないかもしれないけど、次のテーマがラジオの今後、アウスの今後という形でちょっとトークしていきたいなと思ってます。ラジオの今後の方の話としては、ちょっとコーナーをもう一度考えた方がいいかなと今ちょっと思ってます。
コーナーを、
はい、今いろんなコーナー、例えばこれが重いとか、最近こんなインプットとか、あと何だっけ、どうでしたの、ドアセを詰めてなかったのすまない、 ある世界のワンシーンとか、ね、こんなのありますけど、ぶっちゃけある世界のワンシーンとここがもう1回ずつしかやってないんですよね、まあ、こんなインプットとかは喋りやすいんだけど、それ以外はちょっと、まあ、まずこの世界のワンシーンに関してはエチュードの難易度の高さとか、ここが重いについてはなかなか手前味噌ってところもあるのかなと思って、結果的に最近こんなインプットとフリートークっていう傾向が強いんですよね。
そうですね。
なんでちょっとこのここが重いととある世界のワンシーンについては見直した方が別のコーナーを考えた方がいいのかなってちょっと考えてます。
なるほど、別のコーナーを、
まあ、なんなら別に最近こんなインプットがそうだけど、別に今喋りたいことを喋る、いわゆるフリートークと普通だとフリートークと次回予告っていうのを3段階で、そのフリートークの中でこんなインプットを入れるみたいなのもいいのかなっていう気もしなくもない。
そういう形でもね、
ぶっちゃけ、ごめんなさい、ぶっちゃけそうですね、バラエティとかよりもだって多分作家の語りをね見たいって人が多いと思うから、
やっぱりそのバラエティ系はやっぱり映像がないと映えないってことも多いので、
まあでもその辺ちょっと見直していきたいなっていうのは今ちょっと考えてます。まあ皆さんもね、こんなコーナーあったら面白いんじゃないの、見たいな、こんな音で喋ってるの見たいなみたいなだったら、できればお便りにしてくれると私たちもちょっと検討しやすくなりますね。
要望も大変助かりますので、
要望も待ってます。さてレバー、そのまま今後の話から続いてアウスの今後の話ですね。まあ、これは半分告知みたいなところも話してるんですけど、アウスの今後、いよいよアウスもねちょっとゲームとか小説以外のコンテンツをね伸ばしていきたいなって今は思ってます。今はですねアウス、まあいろいろ、まあなんかちょっと前にもこんなゲーム作りたいなと思ってるみたいな話はしてましたけど、やっとね具体的に動き始めるプロジェクトがいくつかあって、一つが、ザ・ハガネプロジェクトっていうのを呼んでるプロジェクトです。 で、もう一つがフォビドゥンゲートっていうプロジェクトですね。この二つが今、ゲームのでっかいプロジェクトとして動いてます。で、多分フォビドゥンゲートの方が先に皆さんに提供できると思います。
そうですね。
うん。で、まあ、詳しい詳細は説明できないんですけど、どっちも、いわゆるアンジェ世界観に近い、アンジェ PWC って言われる世界観に近い、話になると思ってます。一応、世界線って、まあ、世界のラインとしては、ちょっと、まあ、考察の種というか、として残していきたいなと思うんですけど、フォビドゥンゲートの方が、AM13353D1AS っていう世界。で、ザ・ハガネの方が、AM13381AM っていう世界が舞台になってます。まあ、ちょっと考察のためにでもしてくれる人がいたら面白いなと思ったので、ちょっと公開させていただきました。でですね、アンジェ PWC の、ザ・ハガネの方はですね、なんと、ムツキレイコっていう人が、主人公になります。ちなみにザ・ハガネはできればシリーズにしたいなと思ちょっと目論んでて、
シリーズ、
はい、ま、最低でも3作やろうと思って、うん、そこから先も可能な限り続けていきたいなと、主人公を変えてやっていきたいなと思ってます。まあ、ザ・ハガネもできれば今年中に提供したいなとは思ってるんですけど、素材作ったりする方がちょっとあんまりその進捗がよろしくないので、実際どうなるかなっていう感じですね。そこからさらにステージ設計となると私が来るんで、シナリオは大体完成してるんですけどね、どっちも。
ほう、
そんな感じですね。はい、そんな感じかな。うん、全く関係ないですが、アウスでいなくて、人材として曲を作る人材がいなくて、結局募集しても現れなかったので、思い切ってロジックプロっていう DTM ソフトを買いました。
お
ー、今、わけわからん中でも勉強してます。は
い、頑張ってください。
はい、これでも昔ねピアノ弾いてたんで、まあ、ある程度かねできると思うんですけど、そんなところですかね。じゃあ、まあ、あまり結局一番にトークしてもらえなかったけど、今回はこの辺に。あ、そうじゃん、チパンなんかどうなの、イフォーディの寄せ使い以外には書きたいと思ってるシリーズがあったりしないの。
まあ、いろいろと計画はしてるんですが、どうしてもシリーズ化できるほどのシナリオ量を作れないので、まだ設定を温めて、そこからシナリオを組み上げてる段階ですね、ほとんど。
それこそリークリスマスの選手のやつも楽しみにしてる人多いと思いますよね。
そうですね、もうすぐ1年になりますね、言ってる間に。
うん、なんか関係しそうなね、私が書いた作品もちょっと出てきましたけど、本家がね、今だに見登場、ちょっと寂しいよねっていうところがあります。そっちもね、まあ、異邦人も待ってる人いると思うから、その辺ぶっ切れるかも難しいと思うけど、まあ頑張ってほしいですね。
はい、はい、
では、フリートークのコーナーでした。
アウスラジ ラジオ、
次回予告のコーナ ー、3日後にはアウスの更新日、前回までの振り返りなんかも一つ、次回の更新内容について語っていきましょう。と言いつつ、今回の更新日は連休最後の日になりますので、22日ですね。私はこのラジオは、必ず金曜日の夜に公開されるはずなので、残念ながら3日後では実はもう読みではないんですが、まあ、ちょっと今台本の方で読みました。はい、さて、エンゼルダストマラカイトの公開が今回の目玉だと思ってますが、ヒコタ見たよね。
見ました。
どうよ、チパタの見解を聞こうじゃないか。マラカイドどう思う？
まあ、かっこいいと思います。
おお、かっこいいらしいですね。
まあ、こういう説明とかが、ね、苦手な人類なので、
まあ、説明はすぎなくていいからね、感想だけ ね。
なかなか良いデザインなので、皆さんにも見ていただけたら。
はい、
はい
マラカイトはですね、まあ、エンデルラスト本編で公開された通り、実はちょっと他のマラカイト伝説わけなど一人が違って、なんと第二次大戦の前、まあ、日英同盟の頃、いわゆる旧日本軍の頃に作られたっていう設定で、まあ、だからだいぶ旧日本軍っぽい仕上がりになってますよね。
そうですね、だいぶ旧日本軍、なんか旧日本軍っぽいね、はい、見た目になっております。
もちろんデザイン、イラストレーター、イラストレーションはモブセービヘイさんとなっておりますので、こちら、ご期待いただければと思います。
そうですね。
で、それからちょっと来月に公開とはいけないんですが、次はまたスカーレット、霊石溶けたスカーレットの方、書いてもらっていきたいなと思ってますので、ご期待ください。
はい。
それから新作の本当に冒頭だけを公開っていうのが行われますね。
ですね。
はい。こちらはまだその詳しく言えないし、プレミアム会員の人はもう去年に先月で見てると思いますけど、まあ、あ、ごめんなさい、今回本題はまるっと告知されたんですけど、ちょっとプレミアム会員さんが、先月見た内容と同じものを有料会員さん、無料会員さんを見れるようになるっていう形にさせていただいて、ごめんなさい、有料会員の皆さんは、詳しく情報を見たいときは、見たい場合、ちょっと来月までちょっとお預けとさせていただきます。あ、ただちょっとだけ漏らさせていただきますと、なんと今回の企画ですね、作家が3人、私と葵とチパ全員参加してちょっと豪華な企画になってます。単なる新作にとどまらない、あ、まあ、新作には違いないんだけど、もちろん、まあ、ちょっと特殊な企画になってますので、期待いただければなと思っています。
はい。
そんな感じですかね。あとはまあできれば、まあチパがちょっと 1本書きたいなとは言ってますけど、
はい、まあいつも通りのね、またあの今日は最近はね、ストーンワークスというゲームにハマっておりまして、これがまたまあ時間泥棒でございましてね、テスト、あのトライアンドエラーを繰り返すゲームは無限に時間を取られるのでしんどいですよね。はい。楽しいんですが、
はい、
はい、
はい。まあそういうわけで、あの、まあ、ほんのりかわからないんですけど、まあ書いてるらしいのでね、まあまあ運よく、まあ、来月、来週末までに間に合えば、今頃国会が発表されてくるかなと思います。
はい。
というところで、今日もおしまいの時間になってまいりました。また次回どこかの世界のこけらでお会いいたしましょう。お相手はアウス代表メリーサンダーモルと
アウス副代表チパ08でした。さようなら。
さようなら。